今日の福音書をご覧いただきますと、イエス様の大変厳しい言葉が並んでいます。律法についてっていうことなんですけれども、律法というのはユダヤ教の律法なんですけれども、文字通り訳せば法律なんです。しかしここを法律と訳してしまうと世間で使う法律とごっちゃになってしまいますから、だから律法っていうふうになっているわけなんですが、当時のユダヤ人の信仰と生活に関する決まりなんですね。その決まりを大事にする人は本当のユダヤ人、それを無視する人はダメな人っていう、そういう見方になるわけですが、今日のイエスの言葉の中でだいたい同じパターンがあるわけですが、昔の人はこうこうだというふうに言われたと。しかし私は言っておくっていう、その形がずっと続きます。しかし私は言っておく。これをよく見てみますと、自分は古来のその律法に、宗教的規則に忠実に従っているっていうふうに自覚している人に向けて言われているという感じがするのです。これは普通の法律でもそうですけれども、法律を犯したかどうかは、実行したかどうかによって決まるわけですね。心に思っただけでは別に犯罪にならない。だけどイエスは、特に皆さんもあれと思われるかもしれませんが、勧誘するなっていうところで、みだらな思いで他人の妻を見る者はすでに心の中でその女を犯したのである。そういう思いで見たら、勧誘したのと同じだぞっていうふうに言われる。これはちょっとひどいという気がしないでもないですね。でもここはイエス様独特の逆説的な強調がある。健全なって言いますか、普通の男女はそれぞれに異性のことをこういいなっていうふうに意識する、そういうふうに心が動く、そういうふうに作られているわけですから、その心の動きまでそう思っただけで有罪だぞっていうふうに言われるっていうのはどういうことなのかなというふうに考えてみると、目に見えるところで間違いを犯してなければそれでいいのだっていうふうにして、そしていわゆる法律を守っていない人を見下げてしまうっていう、そういう信者たちの姿を見ていて、イエスが多分憤りを感じておられたのではないか。自分は無罪だっていうふうに思うなっていう、そのことをわざわざイエスが言っておられるというふうに思います。イエスはここで何をしたかっていうよりも、どういう心でいたかっていうことを問題にしている。神様は実はそこをご覧になっているんだぞ。で、そういう心の動きの中で有罪でないものは本当はいないはずだというわけですね。ですから今日の講読文の詩編、これもまあパウロが引用しているわけですけれども、善を行う者はいない、つまりそういう点で有罪でない者は一人もいないはずだっていうふうに言うんですけれども、でも自分たちは良い信者なんだと、真面目な信者なんだっていうふうに思い込むっていうことがちょっと問題になるのかもしれません。ですから今日は結論的に先に言いますと、良い信者になろうとするな、あるいは良い母親になろうとするな、良い妻になろうとするな、良い夫、何でも全部、それは人間の持っている本性です。いつも言いますように、善悪の知識っていうのを人間だけが持っていて、そしてその良いっていう方を自然に自分で取ろうとする。そうするとしてることを悪いっていうふうに言われたらすぐ相手に返す、そういう傾向がある。そして自分はいいんだいいんだ、いや悪いけども、まあそれでもっていう、自分については許そうとするっていう傾向が強くなる。これは前にも申し上げましたけれども、いわゆる贖罪信仰だけ、イエス様が私に代わって死んでくださって私の罪は許されたっていう、そういう信仰だけでいると、それに慣れてしまうともう自分の罪意識はなくなる。全部イエス様が追ってくださってるから、私にはもう何したって大丈夫。そうなるとまたイエス様が お前たちは災いだという姿になってしまうんですね。ですからここでは心の動きを問題にしておられる方の前に立ってるんだぞ。そういう意味でイエスの言い方は、自分の本当の姿に気づきなさい、あるいはそれを受け入れなさいっていうことではないかと思うのです。先週ですけども、本屋さんをちょっと覗いていると、まあいわゆるベストセラーをザーッと積んであるコーナーがありまして、そこにですね、ハッピーバースデーっていう台なんですね。あれと思ってちらっと覗いてみて、つい買ってしまったんですね。青木和夫さんと、それから吉富民さんっていう横浜におられる教育カウンセラーの方たちが実際に体験されたことをもとにして、多分フィクションだろうと、小説だと思うんですが、大変たくさんの感動を生んでるんですね。つまり親子関係、友人関係、いろんな関係について、やっぱり誰でも何か間違いを犯すと。でここではアスカっていう小学校6年生の女の子が中心なんですけども、この子がお兄ちゃんと2人兄弟なんですね。でお母さんとお父さん共働きです。別々にその仕事をしていて、このアスカのお母さんはどういうわけか、アスカが嫌いなんです。アスカのことを構ってやらない、ごちょっぱりだからっていうね。それでつまり明らかにこう偏愛なんです、ね、そしてお兄ちゃんの方は、直人君の方はもうお気に入って、よしこの子に全て望みをかけようっていう、それで一生懸命になるんですが、1年前のアスカちゃんの第4土曜日かなんか、6月が誕生日なんですね。誕生日のこともお母さん全然意識してない。でお兄ちゃんが誕生日だよって言うんですけれども、いいのあの子はっていうふうにして全然相手にしない。お母さんが随分ひどいなっていうふうに読者は思うんですが、一番先にそういう中から脱却するのはお兄ちゃんなんですね。直人君が宇都宮にいるおじいちゃんとおばあちゃんに電話かけて、アスカをしばらく面倒見てよっていうふうに頼むわけです。おじいちゃんとおばあちゃんがよしっていう。で、アスカはその時点で1年前の誕生日の時にね、ストレスで特にお母さんにこう振り返ってもらえないっていうことで声が出なくなってるんですね。それでおじいちゃんのところで静かに毎日平和に暮らして、だんだん自分を取り戻していくわけなんですが、しかし読んでいくうちにですね、このアスカに辛く当たるお母さんが、実は自分が子供の時におじいちゃんおばあちゃんにですね、自分が阻害されたっていう経験を持ってて、そしてその恨みがアスカに向かってるっていうことに気づいてないんですが、ちゃんと出てくるんだよ。それはお母さんのお姉さんが病死だったんですね。お父さんとお母さんは春野っていうお姉さんにかかりっきりで、何かの時に今あの春野ちゃんの方が大事なのっていうことになって、彼女が自分を主張するのをピシッとやめちゃった。あの丸く収めるためには自分が我慢する、抑えていかなきゃって、だから自分を抑える癖が小さい時からついてしまった。ご主人に従っていくのは大事と思ってるから、ご主人のことは何でも言うことを聞くんです。どんなに怒られても聞いてる。そして直人君のこともよく聞くんですが、アスカは嫌い。学校でもだんだんいろんなことがあってですね、怒ってくるわけですが、宇都宮におじいちゃんおばあちゃんのとこ行ってる間にアスカがだんだん元気を取り戻して、そしてやがて元気になってアスカが帰ってくるんですね、横浜に。その時にはアスカは自分で心に思ったことは口に出していいんだっていうふうになってくるわけです。その間にまた直人君はアスカの誕生日を一緒にしてやろうっていうことをおじいちゃんにまた提案するわけです。そしたらおじいちゃんはそれはいいって、去年ね誕生日ができなかったんだから、でおじいちゃんも出かけるよっていうところが、それをこう準備している間におじいちゃん急に病気で亡くなっちゃうんですね。でも直人君はいろんなクラスの人とかとも全部にこう案内だ、とっても親切にしてくれた担任の女の先生が辞めてレストランを開いて、そこで誕生パーティーを開くっていう手はずを整えてですね、海外出張出かけるお父さんに帰ってくる日を合わせてですね、お父さんもまあできるだけ出ようっていう気持ちでいたんですが、その直前におじいちゃんが亡くなっちゃった。 直人君がおじいちゃんからの遺言って遺書っていうのを預かってて、そして飛行機に乗る前に直人君がお父さんに渡すんです。何だろうと思って読むんですね。そしたらこう書いてあるんです。最後に、アスカは生まれてこなければよかったと直人に言ったそうです。これは重い言葉です。わずか11年の人生で心の死を思わせたのは、私を含め周りにいた大人の不甲斐なさです。妹を傷つけてしまったと直人も一生後悔し続けるでしょう。それを思えば直人にもまたいらぬ罪を背負わせてしまったのです。それらはすべて祖父である私の罪であり責任です。静代への、これ静代さんってお母さんですね、静代への愛情の注ぎ方が足らなかったことが悔やまれてなりません。お姉ちゃんのことに集中した。私たちの最愛の子供たちは幸いにも人に恵まれたようです。雄二君、これは直人君のお父さん、明日香のお父さん、いや静代の分まで愛情を注いでくださる方々が二人を育んでくださっています。ありがたいことです。けなげにも一人で道を探し歩いていこうとしている直人と明日香を褒めてやってください。60億に一つの奇跡で結ばれた父と子の絆をどうぞ大切にしてください。この60億に一つの奇跡、親子のつながりとか夫婦全部そうですね、60億に一つの奇跡なんだ。そしてそれを読んだ時に、このお父さん雄二さんは思わず涙をして、おえつで隣にいた親友にも見せて、そうかっていうふうにして、それで素晴らしい最後のパーティーでみんなが盛り上がって、互い許し合うっていうね。ですからこれはもう必ずドラマになるだろうなっていうふうに思って見たんですが、やはり私たちは互いに自分のしていることに気がつかないでいるってことが多い。で、気がついても認めたくないっていう、そういう癖も持ってる。だけどそこをイエスが、いいんだぞお前そのままで、俺がまず第一にお前の味方なんだぞっていうふうにおっしゃってくださってて、そしてそこから、それお前の大事な役割があるぞっていうふうにして使わせてくださってる。だから私たちもどこか素直になって、そしていい信者になろうとか、いい何になろうっていうふうにしないで、そうすると見えなくなるんです。だから悪いのにな、だけなのにこれだけあるんだなっていう方がよっぽど得ですね。ですから悪いやつだっていうことに徹した方がいいような気がするのです。そしてありがたいな、嬉しいなっていう思いで、それが今度は人にも伝わっていくというふうに思います。それでいいのかと言いながら、イエス様はやっぱり十字架にかかりて、そして私たちに優しい目を向けていてくださいます。祈りましょう。聖なる御神様、今日も私たちを礼拝にお招きくださってありがとうございました。過る週も私たちが忘れた時にも共にいてくださって、そしてまた私たちの心を動かして守り導いてくださったからです。どうかこれからもまた私たちがあなたの御前に素直になることを通して、人々にあなたからの祝福が伝えられますように、互いに与えられている60億に一つの奇跡をどうぞ大切にすることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。